9月30日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカ大統領選挙第1回テレビ討論会について、それから臨時国会が10月23日召集へというニュース、さらに東京電力福島第一原子力発電所事故についての訴訟の控訴審判決が仙台高裁で出まして、国や東電に10億円の賠償命令が出たというニュースを取り上げてまいります。まず今収録しておりますのが9月30日の夕方、日本時間で6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値、昨日と比べて、353円98銭安 23,185 円12銭で取引を終えました。今日のですね、午前中10時から、日本時間お昼10時からですね、アメリカ大統領選のテレビ討論会が行われました。で、ここでですね、増税を掲げるバイデン前副大統領優勢という見方が広がったと、まあ、富裕層増税などを掲げておりますので、これが経済に対しては下押し要因になるんじゃないかというような見方、これを受けてですね、アメリカのまず株価の先物の指数が大幅に下落をしたということで、日本株にも売りの圧力が強まったということでありました。まあ、あの景気についてはね、このバイデンさんの打ち出す政策の方が逆なんじゃないかということで、マーケットは売りというふうになったというところであります。まあ当然ですね、この辺も、トランプさんはの後々いろいろ主張していくんだろうなとは思うんですけれども、さてそのアメリカ大統領選の第1回のテレビ討論会です。日本時間の今日の昼10時から、90分間にわたって、ですから11時半過ぎまでということで行われました。アメリカのクリーブランドで、オハイオ州クリーブランドで開かれました。で、バイデンさんとトランプさんが出てきて、でフォックスニュースのですね、方が司会をしてというところで、ありました。フォックスニュースのクリス・ウォレスという、ジャーナリストが司会をしたわけであります。まあ、この方フォックスニュースそのものはですね、トランプさんに非常に、好意的だとされていますけれども、一方でこの司会の、クリス・ウォレス氏はですね、トランプさんを厳しく批判することもあるという、まあ、あの著名なジャーナリストということで、中立あるいは若干バイデン寄りというふうに、まあ、トランプさんの支持者なんかはですね、司会とバイデンを2人相手にしなきゃならなかったんだみたいな、ことを言ったりもしますが、という、まあ、となるとですね、さほどバイアスはかかっていない形での討論になったのかというところでありました。まあ、私もちらちら見ながらだったんですが、まあ、様々な、ね、テーマ6つのテーマが出まして、で新型コロナウイルスのへの対応だとか、最高裁の人事をめぐって、まあ、激しく対立をしたと、激しい応酬になって、まあ、トランプさんが発言している時にバイデンさんが割り込んだり、まあ、どちらかというとバイデンさんが発言する時にトランプさんが割り込むことが多かったんですが、でこれにですね、クリス・ウォレス氏も加わった形で、もう3人が重なるようなクロストークで、何言ってんだかよくわかんないというようなところが、まあかなり散見されました。まあその辺もあったので、例えば CNN はですね、史上最悪の討論会だったなんていうですね、まあこれたびたび論戦中断というような展開で、でクリス・ウォレスがもうたまりかねて、俺に質問させてくれっていうふうにですね、言うぐらいのところがありましたんで、まあその辺も含めてですね、この史上最悪の討論会だった、国民の敗北であったというような、メディアの評価であったようであります。で直後に世論調査もいろいろ出てますが、例えば CBS の調査ではバイデン氏勝ったという回答が 48%、 トランプさんは 41%、 10% は引き分けと、いうふうに回答しております。また CNN はさらに辛辣で、バイデン勝利6割、トランプ勝利 28% ということになって まあ、世論調査にはでは出ております。まあ、これただ属性だとかいろんなところで、取り方は様々で、一説にはですね、あのヒスパニック系の放送局などはトランプさんが6割支持と、まあ、勝った6割というようなものも出ておりますので、まあ見方によっても様々という感じでありました。まあ、トランプさんの割り込みがひどくってというようなことでの批判が非常に多かったと。まあ、確かにですね、トランプさんちょっとあの苛立ってるのか興奮してるのか、かなり、横からこう入り込んでいくようなところがあって、まあそういう意味ではディベートのマナーを失してるんじゃないかというふうになると、まあなんといってもあの両方の声が絡むと聞き取りづらくなっちゃうっていうのがね、一つありましたが、まあただ一方でですね、バイデンさんの方も盤石だったかというと、まあなかなかそうでもないと。これ環境問題でですね、グリーンニューディールという、まあこれは民主党の特に、バーニーサンダースさんなどが強く主張していたところで、もう化石燃料はほぼゼロにして、再生可能エネルギーのビジネスをするんだというような言説について、まあかなりこれは急進的な、思想なんですが、バイデンさんはそれは支持しないというふうに答えております。ただですね、バイデンさんのホームページを見ますと、このグリーンニューディールは政策の核だというような書き方をしていて、あれそこのところは180度正反対のことを言ってるぞというようなところ、まあ、これもトランプさん驚いて、いやこれはすごい発言だぞというような、またそれを横から突っ込むから聞き取りづらくなっちゃうというのがあるんですが、その辺 であるとか、まあ、あるいはトランプ氏の経済政策に関してもですね、コロナの前からすでに雇用が減ってたんだみたいなことをこう指摘したんですが、結局のところこれはすぐファクトチェックをされまして、トランプさんコロナ前までは50万人ほど雇用を増やしていたということがあった。ただそれがコロナ の、まあ、この経済の落ち込みで全部吹っ飛んだというのも確かにあるんですが、コロナ前の数字は上がっていたんだというようなところがファクトチェックで突っ込みがあったりとかですね、まあそれらこれらを考えると、世論調査では、まあ、バイデン勝ったという回答が多かった、あるいは、まあ、かなり圧勝したんだみたいなことが、出てきて、いたりもしますけれども、そこまで圧勝だったのかどうかっていうのはまだ判断はつかないんじゃないかと思います。両候補の討論会は10月の15日と22日にも開かれるということ で15日の会はタウンミーティング方式と、まあ、言いまして、これは会場にいる人たちからの質問に答えるという形、そして、第3回は2人が、両者が立ってですね、直接討論をするという形になるというところであります。で、まあ、経済政策に関してはですね、バイデンさんが法人税 28% に上げるべきだということを主張しまして、で、まあ、さらに稼いでいる人たちには税金を課すというようなことを発言してますんで、まあ、株式相場は当然それに反応して、バイデンさんがこのまま大統領になったら、そういう富裕層増税などを通じて、経済の下押し要因になるんじゃないかというふうに見たというところであります。まあ、いずれにせよですね、11月3日下駄を預けるまではわからないということですし、さらに言うとですね、これ郵便投票があって、これの集計にはかなり時間があると言われています。11月の3日の時点で、投開票の時点で勝敗が決まらないという州がいくつかで出るということにもなるし、またこの信憑性に関して訴訟問題ということにまでもつれ込んでしまうと、これ相当揉めるんじゃないかということがあり、そしてその訴訟問題となると最終的には最高裁のジャッジということになるので、その最高裁のジャッジをめぐって、ギンズバーグ判事が亡くなった後、後任をじゃあ共和党系の人にするのかどうなのか、これを指名を大統領選の前までにやってしまうのかどうかというところで、またこれが変わってくるんじゃないかと論点にもなってきます。まだ予断は許さないというところではないかと私は思っております。さて、で、そんな中ですけれども、日本の国会は、臨時国会、来月10月の23日召集の方向ということで、自民党の国会、森山国会対策委員長が、立憲民主党の安住国対委員長と 国会内で会談をしまして、23日召集方向ということを説明をしております。会談の後安住氏が記者団に明らかにしたということで、ただ会期についてはですね、政府提出予定法案が固まっていないのでまだ未定だというふうに話しているということです。まあ、これここで目玉になるのはイギリスとの間の、貿易協定の批准というもの、まあ、それからコロナ対策でこれ第3次の補正予算を組まなければいけないのではないかというあたりが、問題になってくるのではないかというところなんですが、まあ、コロナ対策もですね、どこまでその数字が積み上がるのかというのは、まあ、これもかなり予断を許さないというか、もっと言うとですね、渋くなってくるんじゃないかなというような不安がどうしても拭えないというところがあります。まあ、今日は鉱工業生産の指数が経済産業省から発表となりましたけれども、まあ、一応3ヶ月連続の上昇ということになりました。自動車の生産回復ということで8月の鉱工業生産指数は前の月を 1.7% 上回って、6、7、8と3ヶ月連続で上昇ということになっています。で、企業の生産活動についての基調判断も持ち直していると、2ヶ月ぶり上方修正をしているということです。まあ、ただ2015年を100とした指数で 88.7 となっております。まあ、これコロナ禍特に4月あたりのですね、緊急事態宣言下で、ドーンとこう落ち込んだところから、まあ、徐々に回復をしてくるというところで、まあ、回復の度合いというのは鈍いんじゃないかと思うんですけれども、一応ですね、上がっているということなので、基調判断は持ち直しているになるんですが、そうは言ってもこれで安心できるかっていうとそんな甘いもんじゃないと。まあ、その上これ8月は回復はしてきてますけれども、まあ、9月の生産というものを見ると自動車などはかなり厳しいということも言われています。まあ、海外で、あまりこう景気が戻ってこないと。でその上9月に入るとヨーロッパやアメリカで第2波第3波という、このコロナウイルスの感染の再燃というものが起こってきて、で一部都市の封鎖であったりとか行動の制限というものがまた出てきているという中で、まあ、輸出関連、自動車など機械製品とこういうものの生産がこの後どこまで伸びていくのかというのは非常に心もとないところであるからして、まあ、これ官房長官もですね、水準依然として厳しいというふうに、言っていますが、ここを下支えするためにもこの臨時国会で、第三次補正とこういうものはきちんと組んでいかなければいけないというふうに思います。まあ10月の末の召集ということになると実質的に審議に入るのは11月で、そして、補正が上がって、実際に執行されるのはもう、12月、まあ、11月の末ぐらいに補正が上がると12月の半ば以降にようやく執行が開始されるということになりますので、実際に景気に効いてくるのは、来年の 1、3月期からというようなことになってくると。まあ、そうするとこの市地区は、まあ、ちょっとずつ回復はしてますが10、12月期は、丸々対策打たれずというようなことになってしまいますので、まあ、積んである予備費などをどう使うのかというところもですね含めて、きちんと対策は打っていかなければいけないんですが、それにしては臨時国会招集遅いんじゃないかと。まあ、これ外交日程も絡んでくるんでなかなか難しいところがあります。今日報道されておりますが、10月の中旬、このだから臨時国会の招集の前ということになりますが、総理のですね初外遊でベトナム、それからインドネシアを訪問する方向で調整に入ったということであります。まあ、両国それから日本国内の新型コロナの感染状況を見ながら最終判断をするということなんですが、ベトナムではフック首相、インドネシアではジョコ大統領と会談をする予定だというところであります。まあ、今月というか来月の頭ですね、来週には、日米豪印とこういう4カ国の外相による会議が開かれるというところがあります。まあ、これも受けてですね、自由で開かれたインド太平洋というのは、まあ、日本が旗を振り、それにアメリカも乗っかってという、まあ、この地域の一つの安全保障の基軸の考え方になっています。で、そのあたりを、まあ、そのインドと日本の間の国々と、 インドネシアであるとか、ベトナムという、まあ、ASEAN の主要国を訪問していくということで、外交方針の継承というのを内外にアピールする構えと。で、この2カ国というのは第二次安倍政権発足直後、2013年の1月に初めて、海外を訪問した、その訪問先として、インドネシアとベトナムを訪れているということがありますんで、まあこれ、この辺りの踏襲というものもアピールになるというところ、まあこの辺周辺各国に、メッセージを送るという意味でもですね、非常に重要でありますので、これはこれで行かなければならないというところであります。まあそうするとですね、これは本当は国会改革で、総理のあるいは閣僚の出席の要求というものを、まあどこまでこれ本当は緩和していくのかというようなことにもなっていくと。まあ、本来であればそこのところもですね、まあ、ある意味の今までの慣行であるとか、その国会の縦割りってものも本来は考えていかなければならないんじゃないかと思います。そしてもう一つ、今日ですね、仙台高裁で、東京電力福島第一原発の事故当時に住んでいた福島県や隣接する宮城、茨城、栃木3県で被災したおよそ3650人が、国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が出まして、合計でおよそ10億1000万円を賠償するように命じる判決が出ました。2900人に合計5億円の賠償を命じた一審の福島地裁の判決よりも救済範囲を広げて、今回は原告3550人に対しておよそ10億1000万円の賠償ということで、まあ、範囲が広がったということであります。これは全国で計およそ30件集団訴訟が相次いでいまして、国の責任に関する初めての高裁の判断が出たということです。まあ、これ津波が予見されで、それに対して、対策が打てなかったかどうかというのが、まあ、論点となっております。まあ、この津波が予見されたかどうかという点と、そして、ね、実際のこの福島第一原発の事故そのものが津波要因なのか、それとも津波の前からすでに危機的な状況が発生したのかっていうようなですね、ところ、まあ、具体的にはその非常用の発電機を水が入ってしまうような地下に置くのか、それとも、まあ、地上の上の方に、置いておくのかっていうようなこと、あるいは津波のに予見をしてですね、その防潮堤をもっと高くできなかったかなどが、まあ、論点となるわけですが、まあ、さまざまな報告書が出ておりますけれども、まあ、定説としてはその津波によって、電源が、主電すべて喪失をしてしまって、コントロールが原子炉のコントロールが効かなくなってしまったと。まあ、そこのところを踏まえての今回この判決ということになって、まあ、これは東電もですねコメントを出していて真摯に受け止めるというふうに、言っておりますけれども、まあ、まさに真摯に受け止め反省し、そして、次同じことを起こさせないように規制当局も含めて、ね、やっていくよりほか方法はないと、まあ、科学的にどうやっていくのかというところになっていくと、まあ、これは一つの判決として受け止めるべきだというふうにも思います。まあ、今後どうしていくのか、まあ、様々な、ね、30件の集団訴訟というものがありますので、これがどう帰結していくのかというところも見ていかなければいけないと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。